はい、そこまでにいたしましょう。エジプトの王様が一章の16節では2人の女性に命令を下しましたですね。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには子供の性別を確かめて、男ならば殺せ、女ならば生かしておけ、というような非常に驚きの命令を下したわけです。でこれは非常に非人道的な行為ですね。人間の命を、それも今生まれたばかりの命を人の都合で人の手で、処理するということは、これは宗教とか民族とか国籍とかもう全てを超えて人間として受け入れられないことですね。で私たちはここを読みますときに、キリストが誕生した後でヘロデ王がベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男子を皆殺しにしたという事件を思い出します。ですから今日読みましたこの出エジプト記の延長線上にそういうことがある、こう聖書を伝えてるんですね。でそして私たちは考えさせられますね。そしてその延長線上に今もこの地球でそういうことが起こってますね。非人道的な行為が、特に戦争っていうのがもうそういうものを起こす最たるものですね。でファラオは時の権力者として、まあ普通に考えることを考えました。それは、私たちも最近有事っていう言葉をよく聞きますね。有事の時にイスラエル人は脅威になる。今エジプトでどんどん人口が増えている。彼らはエジプト人じゃない。で有事の時に彼らが反旗を翻すととんでもないことになる、まあ、そういうことをファラオは国民に警告をしておりました。でその後で助産婦たちに先ほど申しました命令を彼女ら二人に下したわけですけども、ファラオは今回22節読みましたようにエジプトの全国民に、こう命令を下すんですけども、彼はちょっと知恵を絞りまして、助産婦たちに言った内容とはちょっと変えてます。それはナイルに流せっていう命令に変えてます。人の手で命を絶つんじゃなくてナイルに流せって言うんですね。で皆さんナイル川、私も見たことないですけども、映像でナイルは母なるナイルとかよく言われまして、私たち日本では母なる大地とかでねよく言いますけども、例えばインドのガンジス川も母なるガンジスというふうに非常に神的なこう存在なんですね。でファラオは このナイルにその男の子を流しなさいと。でその命はこうナイルが決める。まあそんな言い方に変えて一章の22節で全国民に命じました。でこのエジプトの王ファラオにつきまして新約聖書でもちょっと何箇所か書いているところがありますので紹介しますと、使徒のパウロがローマの9章の17節で、こう書いてます。聖書にはファラオについて、私があなたを立てたのはあなたによって私の力を表し私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。こうパウロは言いまして、神様が自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされる方だということを伝えています。で現にこの出エジプト記の9章の15、16節で神様はモーセを通してファラオに言っております。実際今までにも私は手を伸ばしあなたとあなたの民を疫病で打ち地上から絶やすこともできたのだ。しかし私はあなたに私の力を示して私の名を全地に語り告げさせるためにあなたを生かしておいた。こう告げられます。でこのようにですね、神様は不思議な方法で働かれます。当時の大国支配者であったエジプトの中で神様が選ばれた神の民ヘブライの人たちを通して働かれるんですね。それがこの出エジプト記です。でこの大きな権力を持った人たち、そして何の権力もない奴隷状態の神の民、そこで神様がどんな働きをされて、でそれが今の私たちにどんなメッセージを伝えているのかというところに、皆さんこの出エジプト記を読みながらいつもちょっと考えていただきたいんです。先週話しましたようにこの2章の冒頭には新共同訳の聖書には翻訳されていませんが、さてという接続詞がついております。原文にはでこのさてというのはこういう、一章を読んできまして大変な状況の中に彼らは置かれるんですけども、その状況を見たらもう私たち人間は右往左往してうろたえるしかないんですけども、さてこの、彼らのレビ族に属している若い男女が結婚するんですね。そういう中で日常の生活が行われ、そしてそこに神様の御業が着実に進められてこれから行くんだということをここで伝えようとしているんです。今日は生きる希望と題つけました。本当に非常に困難な状況の中でさてとこう聖書は語るんですね。希望を持ちなさいと、神様は働いておられる、そういうことを 何とか伝えようとしているのがこの出エジプト記なんです。で、神様はレビの家の一人の人、カップルに働きますね。で、彼らは結婚しまして家庭を築いて最初の子を産みます。女の子でした。彼らはほっといたしました。でも二人目が男の子だったんですね。で、その最初の女の子には、ここには出てきませんが、後から出てまいります。ミリアムっていう名前をつけております。まあ、モーセのお姉さんですね。そしてモーセが二人目として生まれました。二節で、赤ん坊の麗しさは聖なるものを感じさせ、彼らが3ヶ月間その子を隠しておいたことを、これも新約聖書のヘブライ人への手紙の11章23節でこう告げてます。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからである。こういうふうにヘブライの11章の23節に書いてある。両親はパラオを恐れず神を恐れました。さて、出エジプト記の本文に戻りますと、よく読みますとですね、2節からずっとお父さんのことはあまり書かれてませんで、女性のことが書いてます。女性が主語になってるんですね。で、私たちは一章読み終えてまたこの2章に入りまして気づくんですね。それは一章で神様が二人の女性に働きましたね、助産婦さんたち、そして、見業を進められました。で、今回もこのカップルなんですけども、このお母さんの方に神様はこう働かれるんですね。聖書はそのお母さんのことを書くんですね。で、このパピルスで編んだ籠というのは家事をする主婦のもう普通の手元にあるものです。で、彼女は諦めないでよくよく考えまして、なんとかこの子を救う、でもパロの命令があるし、なんとかできないかということで、その籠に目をつけます。で、その籠をアスファルトと樹脂で完全防水するんですね。で、そこに、何でしょうか、藁でしょうか、ちょっと お布団になるようなものを敷いて、赤ん坊を入れて、そして、騎士の足の中に置きました。で、彼女は自分にでき得ることをして、そしてあとは神様にお任せをいたしました。さて、ここで皆さんに注目していただきたいのは、このカゴと訳されている言葉ですけども、言語ではノアの箱舟の箱舟と同じ言葉を使ってます。ですから、ヘブライ人がこの聖書を読むときに、ここを読んだときに、 ノアの箱舟を思い出しますね。エジプト人はナイルを神とするが、ヘブライ人はそうだ、ナイルも作った天地の創造の神、そして一度は地のすべての生き物を洪水で拭い去ろうとまで考えて実行に移されたけども、最後の最後にそれをとどめられたあの神様、アブラハム、イサク、ヤコブの神に私たちはこの子供を託すんだと、その信仰でこの籠をナイルに流したんです。その後のお母さんのことは聖書は何も語りません。しかし聖書は4節で、途切れることなくあのお姉ちゃんミリアムをまるでお母さんの代わりに登場するようにバトンタッチしたように、彼女は突然出てきます。神様が弟をどうされるか見届けよう、遠く離れて立ってたんです。五節、時に、まあ、この言葉も大変重要ですね。その時に事件が起こりました。神様の導きが起こりました。その場所はパロの娘、女王が身を洗う場だったんですけども、その女王があの籠を見つけるかどうかは分かりませんでした。そしてまたパロにはたくさんの娘が、女王がいたと思います。いろんな女王さんがいたと思うんですね。誰がその時に来るかも分からなかった。六節、籠の蓋を開けてその人がどう感じてどう行動する人かもわからない。しかし神様は働かれたんです。水浴をするということは、皆さんパロの女王でありますが、その地位を表す衣装ですね、金とか銀とか宝石とか絹とかそういうものを身につけてましたね。それ全部脱ぎまして裸になって水浴するわけです。その裸の女性として彼女は籠の中の赤ん坊と出会います。そして不憫に思います。まあ一人の女性として籠の中で泣いてる赤ちゃんを見まして、でその事情は彼女はよく知ってます。お父さんのファラオがそんなことを国民に命令してますからね、よく知ってたはずですよ。で彼女はその時に一人の女性として不憫に思ったわけです。しかし不思議なことがここで起こるんですね。彼女はこれはきっとヘブライ人の子ですとだけ言います。後の言葉はないんですね。彼女はどう思ったんでしょうか。かわいそうだけど何とかしてやりたいけど私には何もできない、そんな思いも起こっていたんじゃないでしょうか。これはきっとヘブライ人の子です。そこから言葉が続かなかったんですね。ところが7節、グッドタイミングにミリアムがそこに走り寄ってくるんです。 勇気がいったでしょうね。そのミリアムのこともあまり詳しく書いてませんけども、彼女は、まあ、言い換えるなら天からの声を聞いてミリアム行けと、まあそんな感じで彼女は決心して、まあそれは聖書には何も書いてないからわからないけども、きっと神様が押し出してくださったんでしょう。まだ小さな少女ですよね。で、彼女が一大決心をして、そこへ行くんです。で、また彼女がとっさにですね、ここ不思議なんですけども素晴らしいことを言うんですね。それは7節の言葉です。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか、こんなことを言うんですね。彼女が、彼女の思いが出てますね。この自分の弟を何とか助けたい、でお母さんも悲しませたくない、そういう思いと、また神様が共におられるという信仰、そこに働いてくださったのに違いありません。8節、パロの女王はそうしておくれと言いまして、ここから思いもよらない展開へと動き出します。お母さんは驚いたでしょうね。ミリアムが帰ってきてですね、こうなりましたお母さんと言ったら非常に驚いたでしょう。創世記が伝えてきた神はナイルを通してカゴの中の子を助けるだけではなくて、その子に王女の子という地位を与え、また実の母親がその子を血離れするまで育てることもできると、そしてその子が大きくなればエジプトの最高の教育も受けさせて成人させることもできるという、思いもよらない方向へと導いてくださいました。モーセは宮廷教育を受ける年齢まで、レビの家ですから祭司の家系ですね、きっと両親のもとで、血離れするまでにですね、祈られて、そして神様のお話を聞いたりして、本当に信仰がその子の魂に刻みつけられたんじゃないかと思います。さて、モーセの名前の由来が最後に書いてましたね。水の中から引き上げるという、引き上げるという言葉がマーシャ、そこからモーシェというふうになったんですね。で、ここを読みますときに、信仰者の目には一つの詩編が浮かびます。18編の17節、主は高い天から御手を使わして私を捕らえ、大水の中から引き上げてくださる。ここを思い出しますね。この引き上げるモーセとともに、最初に申しましたノアの洪水の中からも引き上げてくださいましたね、水の中からね。そんなことも思い出すわけです。そして詩編の27編の10節、父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。そして13節、私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ることを。ここの物語を読むたびに、信仰と 希望を歴代の私たちの先達者たち、信仰者たちはここを読むたびに信仰と希望を与えられて、よし、私たちも今のこの状況の中で、そうだ、私たちとも神様は共におられるんだ、そして生きて働いてくださる、そのことを覚えて歩んだ、そういう歴史があるんじゃないでしょうか。今日私たちはこの御言葉を通して、私たちも思いを新たにして、どうぞそれぞれ与えられているこの人生を希望を持って歩ましていただきましょう。